どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。バスレイディオ2018アットマーク gmail.com bathradio2018 アットマーク gmail.com。 いつもメールアドレスを言うのを忘れるので冒頭で言ってみました。いきなり内容の前に言わないと忘れちゃうんでね、頭で言いました。このメールアドレスを覚えておいてください。そして何でもいいのでメールくださいね。さあ、ということで大魔王50歳になりましたよ。なっちゃいました。いやー、めでたいのかな、めでたいんでしょうね。大台に乗りましたけれども、今年の初め、まあ2月に手術してね、まあ脳腫瘍が見つかったことっていうのはこのラジオでも散々言ってきたので、入院中も入院ラジオとしてやってきたので、まあこのラジオずっと聞いていていただけてる方は知ってると思うんですけれども、まあ正直、まあ元旦から始まって何度も死ねるタイミングがありました。で、結局死なないで今もここにいるんですけれども、まあ正直今年の初めの方は、まあ50歳にはなれないかもしれないという思いがありましたね。49歳で僕はもうこの世を去ってしまうのではないかという気持ちはありました。手術台に登る前の日に、うちの親とか兄弟にですね、ここに連絡してくださいっていうのを全部、メールで、送りましたね。まあ、口頭で言っても紙に書いて渡してもいいんですけれども、もうメールとかが一番確実に残るので、送りました。まあそれぐらい覚悟をしていたわけですけれども、まあ結果的に2019年もこうやって終わりかけに来てですね、僕も50歳という大台に乗ることができましたね。いや、これ、また後々も話をしますけれども、ノートというサイトで、まあブログ記事みたいなものなんですかね、あれはね、始めまして記事を書いてみたんですけれども、そこに書いたんですが、まあ僕たち世代は1999年にですね、僕たちは死ぬんだと思ってる部分が、まあ全部信じてたってことはないけど、まあどこかで、心のどこかで1999年にですね、グランドクロスが起こってですね、7の月に全員地球が滅亡して死ぬんだと、まあ、小中の頃は結構信じてましたし、まあ、高校、大学入って、それ、まあ、1999年というと、僕自身が、29歳ですか。だから30歳にはなれないんだな、とか思ってて、まあ、29歳になる時はね、まさかそんなこと起こりゃしねえよと思ってましたよ。思ってましたけど、まあ、結局起こらなかったから今現在ここにいるわけですが、だけど、まあ、心のどこかでもしかしたら、あるのかもしれないかもしれないかもしれないぞみたいな部分はやっぱりあったと思うんですよ。僕たち世代は。ノストラダムスの大予言っていうのも本当に流行りましたからね。あれ信じてんの日本人ぐらいで、日本で強烈にそのベストセラーになったので覚えているというだけで、世界的には何の話題にもなってないっていうのを聞いてびっくりしましたもんね。正直もう世界中でそれは信じられてるものだと当時は思ってましたから。まあ僕の命はですね、まあ29歳という年齢までで終わりなんだと思ってましたけど、まあそれからあっさり20年経ってしまいまして、まあ49歳、そしてその7の月も超えまして、誕生日を迎えて50歳になったわけですけれども、まあなんでしょうね。ある意味感慨深いですよね。やっぱりその、まあ、20歳になった時、30になった時、40になった時、50になった時って、その大台になったからといって何かが変わるわけじゃない。今も50歳になったからといって何かが変わるわけじゃないわけですけれども、でも50歳になれたっていう事実っていうのは、まあ、自分の中で結構大きな事象だなぁと思ってますね。今もこう頭の後ろの手術跡はムズムズムズムズしているわけですけれども、まあこれがムズムズするたびに思い出すんですけれども、まああの時に生き残れたっていうことが、まあ僕を生かしてるっていうことが、まあ何よりも大事なのではないかとも思うのでね。 まあまあバカなことを言ったり、しょうもないラジオを続けたりして、まあこれからも生きていきたいなと思ってますけれども、昨日一本グランプリありまして、結局最後は大悟さんが勝っていきましたけど、僕ね、田中さんね、アンガールズの田中さん結構応援してて、最初グッと言ってましたからね、そのまま言ってくれるんじゃないかと思ったんですが、まあ、大悟さんも良かったですね。大吉さんも好きですしね、結構その、大悟さんが初優勝で、大吉さんが一回だけ優勝で、まあ、絶対王者と言われている堀内健さんと、バカリズム増野さんが、まあ、正直こう伸びないまま終わって、なんかね、決勝のその問題がちょっともう一つだったので、なんかもうちょっとピリッとした問題で行ってほしかったなという気持ちもありますけれども、まあ最終的に大悟さんで良かったんですけど、まあ絶対王者と言われているバカリズム増野さんと、ネプチューン堀内健さんが、まあ、実は僕と同じ誕生日で、二人とも同じ誕生日なんですよね。で、ネプチューン堀内健さんは特に全く僕と同じ誕生日、1969年の11月28日生まれですから、なんとなくこう親近感があるわけ。で、その二人がね、絶対王者と言われているわけですから、まあ、誕生日が一緒だから面白いことを言えるわけでも何でもないですけど、なんとなくその二人が絶対王者って言われている一本グランプリを、その誕生日の翌々日でしたけれども、まあ、見て、なんとなくその二人がこう、頑張っている姿、まあ、結果、今回の大会ではどちらも決勝には行けませんでしたが、なんか、すごく心強い感じが、しましたね。なんかまあ、しょうもないことですよ。誕生日が一緒なんてどうでもいいことなんで、大したことではないんですけど、なんとなく、こう、自分の中でその、親近感を持てるっていうことが大事なのかなと思って、まあ、50歳という年になってですね、まあ、これから先どういうふうに生きていけるかわかりませんけれども、まあ、とりあえず、せっかく50になったのですから、まあ、お風呂ラジオも含めてですね、まあまあ、自分が面白いと思えることを、これからもやっていきたいなと、まあ、面白くねえなぁ、つまんねえなぁと思って売れるよりも、面白いことをやって売れたい。売れる兆しはないんですけどね。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。11月28日、誕生日当日はですね、その脳腫瘍の後検査っていうのが、まあ何ヶ月かに1回、今は3ヶ月に1回ぐらい、病院に行ってるんですけれども、まあそれの、まあ、問診ですね。先週 MRI 入って、で、今週それの結果を見て、血液検査の結果も見て、ちょっと問診を担当医の方とするということで行ってきたんですけれども、まあ、ちょうど誕生日ですよ。まあ、お医者さん別に何も言いませんけどね。で、まあ、問診も終わって午前中、だからちょうど終わったのが昼ぐらいですかね。で、まあ、久しぶりなので、ちょっと散歩しようと。まあ家まで帰ってくるってことはないんですが、まあとりあえずぼちぼち歩いて繁華街の方に向かって、散歩をしていたんですけれども、まあその途中で市沢新三郎半歩というのがありましてね、その昔市沢半歩という名前だったんですけれども、まあいろいろとお家騒動がありまして、まあ銀行員で東京に行ってたお兄ちゃんが帰ってきて、わしが跡目を継ぐんやーって言って市沢半歩を物を取って、そしたらまあずっとそこでやってたもう弟さんの新三郎さんがですね、じゃあ知らねえよ、勝手にやれやーつって新三郎半歩という新しいブランドで同じものを作っていたわけです。まあなんせずっとやってたのはその弟さんの方なので、で弟さんの方が職人さんをほぼ全員連れて新三郎半歩をやっていたら、まあ市沢半歩の方はその なんていうの？お家騒動もあって、なかなかこう人気が落ちていってしまって、しかももうほとんどの職人さんも連れて行かれてしまったわけですから、技術もないですしね。で、凋落していって、で、結局お辞めになったので、新三郎さんがそれを、まあ、九州も一度する形で、新三郎半部だけれども、市沢半部でもあると。だから、市沢新三郎半部という形で、再開されているんですけれども、まあね、半部っていうのは、店頭生地だったり、その、帆ですよね。ヨットの帆とかに使うような丈夫な布なんですけれども、その布を使ったもので、手作りで一個一個作ってるから、結構お値段が張るんですよ。で、まあ、京都の人はね、結構使ってる人も多いと思うんですけれども、まあ、僕は京都ですけど、まあ、お金的な部分もあって、まあ、あんまり今までは興味を持ってなかったんですけれども、その散歩して帰る途中というか、繁華街に向かう途中に、たまたまその新三郎半部のショップの前を通りかかったので、バーッと入って、で、あ、そうかと。まあ自分への誕生日プレゼント。まあどうせ誕生日プレゼントくれる人なんかいませんから、自分への誕生日プレゼントということで、ちょっと一個カバンでも買おうかと思いましてね。で、あのね、一つ一つ手作りっていうこともあって、そんなにたくさん在庫がないみたいなんですよね。で、一階はその在庫商品なんですけれども、二階はね、なんか、日本商品みたいな感じで、それのこの形でこの布で作ってくださいっていうのをお願いして、まあ最大3ヶ月ぐらいで出来上がりますみたいなことらしいんですよ。お聞きしたらね。ね、2階でいろいろ見て、まあこれちょっと大きすぎるなとか、今使ってるカバンに対してどうかとかいろいろ見ながらね、いて、まあ2階にあった商品の中で、まあ、買えないこともないけど、色合い的に、この、今飾られている商品ではなく、他の色で作りたいなと思って、申し込み方をね、まあ、店舗でも申し込めるんですけど、ネットでも行けますっていうので、ああ、それだったらちょっと持ち帰って考えてみますということで、カタログももらって、帰ろうとしたところ、1階にですね、今まで使っていたナイロンのカバンよりはちょっと小ぶりですけど、なかなかいい感じのがありまして、まあ2つあって、まあ値段的には1万2000円ぐらいと1万6000円ぐらいなのかな。で、ちょっとお値段が違うのでどうしようかなとか思って考えてて、結局、まあお安い方にね、機能的にはたくさんついてないけど、すごくシンプルな、肩掛けカバンになりまして、すごくコンパクトになって、まあ物も入らなくなったので、今までみたいにいっぱいいっぱい物は入れないということで、まあ中に入れる中敷きカメラケースにしたりするようにね、こう仕切りがあるようなものも買わせていただきまして、まあそれは、まあ例えばヨドバシカメラとか行けばカメラ用で売ってるんですよ。もう安い値段で売ってるんですけど、まあそれを、ぴったりのもの探すのも今更めんどくせえなと思って、まあ市沢半部さんのその中敷き、正直ちょっと高いんですけど、まあそれも含めてまあプレゼントだしいいかと思いまして、合わせて1万5千円ぐらいの、商品になりまして、今使ってるんですけども、まあすごくいいですね。なんか、今まで使ってたカバンもすごく気にはいってたんですけれども、なんかね、すごくこうしっくりくるというか、まあおじさんでね、もうおじさんの割に若い格好してますけど、まあカバンぐらいは落ち着いてもいいのかなと思いまして、まあ、色合いはちょっと茶色めで、もっとね黄色い色もあったんですよ、布としては。だけどそのカバンはその黄色い布では作らないというこだわりがあるらしくて、オリジナルで完全にこの布で作ってくださいとかはできないんですって。オーダーするにしても、この布の種類の中、このカバンはこの何種類、このカバンはこの何種類って決まってるらしくて、その黄色はね、どっちかっていうと女性向けのものに使われてるみたいで、なんか男性でも持つようなものにはあんまり使われてないようでしたね。うん。まあでもすごく気に入って、で、防水加工 施しておりますので、極力洗ったりせずに。で、まあ、もし、どっかほつれたりとか、壊れたりしたら持ってきていただいたら補修もいたしますということなので、すごく、まあ、今のところお気に入りですね。まあ、なかなか自分にプレゼントとか、買ったりしませんけど、まあ今回はちょっと特別かな。やっぱり死の淵から戻ってきた不死鳥のごとき自分ですから、それへのプレゼントであることと、やっぱり50歳というその節目に対する自分へのプレゼントという部分もあるかなと思います。まあいい買い物をしたと思いますね。まあ買い物するときに結構ポイントカードとか、使ったり、ポイント貯めたりするんですけど、僕かなり昔から T ポイントカードを持ってまして、でね、僕が持ってた T ポイントカードがブックオフとの提携の T ポイントカードだったんですね。で、ブックオフの T ポイントカードっていうのは、もうかなり昔に提携が切られてまして、だからブックオフではもう T ポイントカード貯めることも使うことももうできないんですよ。でもブックオフって書いた、まあまあ、もう貴重になってしまったカードをずっと使っていたんですけど、夏頃にね、どこかでどうもなくしてしまったみたいで、なんか財布の中にいつも入れてたのにないんですよ。で、なんとなく僕の中では、もしかしたら、米子に行った時の、ガソリンスタンドでポイントカード入れて、そこに入れっぱなしで抜いてないんじゃないかという気持ちがあってね。で、その夏に米子に2回目行った時に聞いたんです。まあ1回目も聞いたのかな。そしたら夜でもう帰る時かなんかかな。で、警備員のおじさんだけがいて、セルフのガソリンスタンドで24時間空いてはいるんですけど、社員さんじゃないからわかりませんって言われたんですよ。で、もう一度行った時かなんかの、行きに行ったらまたこれが朝早くて、朝早いので、社員さんがいないんでわかりませんって言われまして、で、全部こうライブとかも終わってさあ帰ろうと思ってね、9時ぐらいですかね、寄ったらね、社員さんがいないのでわかりませんって言われて、全然社員さんいないんですよ。多分朝7時か8時ぐらいから夜のもう6時とか7時ぐらいまでしか社員さんがいないんですって。で、間の時間はもう警備員がただ座っているだけなので、僕たちにはわからないって言われちゃって、まあ、なんだろう。電話とかすればいいんでしょうけど、それもしてないんですがね。で、ずっとその T ポイントを貯めれるガソリンスタンドであるとか、まあファミリーマートであるとかですね。まあ駐車場でも T ポイントを貯めれるとこありますけれども、もうないまま過ごしてきたんですよ、今まで。で、まあ一年発起そろそろさすがにカードを復活させなきゃいけないなと思いまして、で、サイトに行ってですね、まずは前のカードを止めようと。で、実は前々から、サイトには入れるんです。T サイトってやつ。で、T サイトには入れて、その T サイトに、入って、自分のカードの情報を見たら、ポイントも不正利用もされてないし、まあ、減ったりしてることもないし、まあ、溜まってることもないですよね。あ、溜まってるのはね、ウェブ上で溜まったりするんですけど、まあまあまあ、あれなんですよ。で、それを止めようと思ったんですけど、これがね、まあ僕自身も良くなかったんですけれども、まあどうやっても止まらなかったんですよね。で、これはなんでかっていうと、まず止めるにはカードの番号が必要なんですけど、カードの番号はカードに記載してあるだけで、まあどこにも載ってないわけ。ウェブ上とかにもどこにもない。カードに記載されてます。教えませんって。で、そのカードの番号がないと失効できないんですよ、まず。で、そのカードの情報を新しく移行することはできるみたいなので、それには新しいカードがいると。で、新しいカードも作らなきゃいけないし、 まあ、どうすればいいのかよくわからないんですよね。で、まずそのカードの情報で、で、登録してる電話番号さえわかれば、その電話番号からかけたら、それをなんかポイント移行とかできたりするらしいんですけど、そこの電話番号を僕はもうずっとほったらかしにしてたせいで、今全く使ってない家電の電話番号なんですよ。携帯の番号じゃなくて。だから、存在しない電話番号だからかけることもできないんですよ。その番号から番号を通知でかけて、それで認証するっていう形だから、かけれないんですよ。その番号は知りませんって言われちゃうわけ。で、結局ここのカードには全く触れない状況が続いてて、もうしょうがないと。新しいカードを購入というか、登録して、それを新たにその T サイトというね、ウェブサイト上で登録すれば、まあそれで今までのポイントを使えるようにきっとなるんだろうからと思って、T カードを申し込みに昨日行ったんですよね。その仕事先にちょっと用事があっていろいろ回ったりしていて、で、帰りにファミリーマートに寄ってですね、T カード作りたいんですと、新たに作りたいんですけど、って言ったら、T カードを今、ここで作ることができなくなっていますと。で、前はこう、多分カードが貼ってある紙があって、ベリって剥がして、名前かなんかウェブで登録したらそのまますぐ使えるようになるみたいなサービスだったはずなんですよね。だけど、そういうカードがもう存在しないんですって、ファミリーマートには。はぁってなって。なので、T カード作るにはって書いてあって、提携先全部書いてありますからね。当然ファミリーマートもありますし、T カードっていうのはツタヤですから、ツタヤでも作れるけれども、もう、その、提携先ならどこでも作れるみたいなことが書いてあるのにもかかわらず作れないわけ。まあ、申し込んでくださいとか、電話かけてくださいとか言われるけど、まあ、土曜日の時点だし、めんどくさいし、で、どうしようかなと思ったら、よくよく考えてみたら、家の近所にツタヤがあるんですよね。で、もう、めったに行くことないんですけど、久しぶりにツタヤに行きまして、で、1階が本屋で、2階がなんか CD のレンタルかなんかやってて、今なんか半分がフィットネスになってるみたいですね、2階のね。それはフィットネスになってるのは初めて知ったんですけれども。で、じゃあ1階に全部レンタルが来てるのかと思うと、そうじゃなくて僕2階上がってないんですけど、半分ぐらいがフィットネスになってる状況みたいですね。で、そこの本屋のカウンターで T カードを作りたいんですけど、T ポイントカードレンタルの機能はいりますかって言われたんですが、いりませんから、ツタヤで何か借りるとかないですから、いりませんって言って、もう本当の T ポイントカードをそこに住所と名前と書いて、登録いたしまして、で、よっしゃと思ってね、持って帰ってきまして、家でパソコンの画面に、T サイトをまた入ってですね、新しい番号を登録しますって言って登録したんですよ。で、登録すると自動的に前のカードの、情報なのか、前の情報が、まあ、失効して、新しいカードとして登録されて、前のが失効するんですよね。で、そこで初めて、登録の電話番号を交換できることができるんですよ。更新することができるの。で、その番号を更新することがやっとできるようになったから、電話番号を更新してですね、よし、これで、ポイントが、前のカードのポイントが当然こちらに移ってくるんだろうと思ったらね、ゼロポイントなんですよ。前のカードに4000ポイント近く、3900ポイントぐらいあったはずなのに、移行した途端にポイントゼロになっちゃって、全くない状態。で、前のカードからの移行作業っていうのができるので、ウェブ上で見て、その前のカードからポイントを全部移行しますっていうのを見るでしょ。今度ね、前のカードの番号が必要なんですよ。もうね、踏んだり蹴ったりというか、踏ん詰まりというかね、もうどうやってもやらさない感じなんですよね。で、まあ多分僕が一番最初にあそこで今使ってる電話番号に、まあ持ってる間に交換しとけば問題なかったんでしょうけれども、 しょうがないんですかね。まあ、4000円ぐらい、執行するという形になっている状態です。で、あとは、もう最後の取り入れとして、平日昼間、明日ですね、月曜日の昼間にですね、まあそこではないかと思われる、米子のガソリンスタンドの方に、まあ一度電話してみようかなと。まあそこに確実にあるという保証もありませんしね。まあ、はっきり言って、また取りに行くっていう選択肢もあまりないわけで、まあ最悪それでカードの番号をね、電話上で教えてもらうだけでも、なんとかなるかもしれないので、もし物があればですよ。物があれば、そういう状況にもできるかもな。でも、そんだけ紛失してるもん捨ててるかもな、とかいう気持ちもあるので、まあ、最悪4000円執行かな、というふうに思っております。もったいねえな。まあ、とりあえず、紛失しないっていうのがね、一番大事。そして、いろんなそのウェブ情報の、情報っていうのは、いつも最新にしとくべきだな、というふうなことを学びましたね、今回ね。わかった？意味がわかった？説明。難しいっていうか、簡単じゃないですね。はい。それではこの後は朗読のコーナーですが、何を読むかはまだ決めてません。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドル推しメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。この番組で宮沢賢治さんって読んでましたっけね。前の携帯の時代に読んでたら、その、ここまで読んだよっていう情報が入ってるのでわかるんですけど、今新しい携帯になってるので、もうどこまで読んだか情報っていうのが更新されてないんですよね。だから読んだか読んでないかがわからないんですが、とりあえず宮沢賢治作品を、まあ短めが多いんで、まあ読んでいくということにしたいなと思っているんですが、もし前にも読んだよという場合は、まあ勘弁してください。はい。それでは、まあ、雨にも負けずはいくらなんでも短すぎるので、イーハトーボ農学校の春というね、あまり聞いたこともない作品ですが、宮沢賢治先生ですね。イーハトーボ農学校の春。太陽マジックの歌はもう青空いっぱい、ひっきりなしにゴーゴーゴーゴー鳴っています。私たちは黄色の実習服を着て、崩れかかったレンガの小枝目のところへ集まりました。冬中、いつも唇が青ざめてガタガタ震えていた安倍時雄などが、今日はまるで生き生きした顔色になってニカニカニカニカ笑っています。本当に安倍時雄なら、冬の間体が悪かったのではなくて、シャツを一枚しか持っていなかったのです。それに背が高いので、教室でも一番火に遠い壊れた戸の隙間から風のヒューヒュー入ってくる北東の隅だったのです。 けれども今日はこんなに空が真っ青で、見ているとまるでワクワクするよう、枯草も桑林の黄色の足もまばゆいくらいです。おまけに小枝目小屋の裏の2切れの雲は立派に光っていますし、それに近くの空ではひばりがまるで砂糖水のように震えて透き通った空気いっぱいやってくるのです。もう誰だって胸中からもくもく湧いてくる嬉しさに笑い出さないでいられるでしょうか。そうでなければ無理に口を横に大きくしたり、わざと額をしかめたりしてそれをごまかしているのです。コロナは63万200。ああ、綺麗だ。真っ赤な花火のようだよ。それはリシウムの公演でしょう。本当に公演菩薩太陽マジックの歌は、空にも地面にも力いっぱい、日光の小さな小さなスミレやダイダイや赤の波と一緒に一生懸命になっています。カイロ男爵だって早く上等の絹のフロックを着て、明るいとこへ飛び出すがいいでしょう。柳の木の中でもカバの木でも、また枯れ草の地下茎でも、月光色の甘い樹液がちらちら揺れ出し、早い肝臓や爪草の目には、もう金色の小さな澱粉の粒が、つーつー浮かんだり沈んだりしています。コロナは37万19。崩れかかったレンガの小枝目の中には、ビールのように泡が盛り上がっています。さあ順番に桶に組み込もう。そこらいっぱいこんなにひどく明るくて、ラジウムよりももっと激しく、そして優しい光の波が一生懸命一生懸命震えているのに、一体どんなものが汚くて、どんなものが悪いのでしょうか。もうどんどん泡が溢れ出してもいいのです。青空いっぱい鳴っているあの凛とした太陽マジックの歌をお聴きなさい。コロナは67万4000。さあ、では、みんなでこいつを下台の麦畑まで持っていこう。こっちの崖はあんまり急ですから、やっぱり女学校の裏を回って柳の木のあるところの坂を降りていきましょう。大丈夫、20分かかりません。なるべく性の似たような人と二人で一つずつ担いでください。そうです。町の裏を通って行くのです。安倍くんは一緒に行く人がいない。それは僕と一緒に行こう。ああ、鳴っている鳴っている。そこいら一面鳴っている太陽マジックの歌をご覧なさい。コロナは83万500。眩しい山の雪の反射です。私が働きながら、また重いものを運びながら、手で水をすくうことも考えることのできないときは、そこから白光が氷のように私の喉に寄せてきて、コクッと私の喉を鳴らし、すっかり治してしまうのです。それに今なら僕たちの膝はまるで上等のバネのようです。去年の秋のようにあんなに冷たい風の中なら、仕事も随分ひどかったのですけれども、今ならあんまり楽で、ただ少し肩の重苦しいのをこらえるだけです。それだってかえって胸が熱くなって、いい気持ちなくらいです。コロナは63万15。おー、コマドリ、泣いていく泣いていく、音符のように飛んでいきます。赤い上着でどこまで今日はかけていくの？いいね、本当に。帰れコマドリ、アカシア作り、赤の上着に野山を越えて。コロナは37万2000。そこの角から赤毛の子供が一人こっちを覗いて笑っています。おい大将、少女はたんとしまったかい？筆記帳には組と名前を楷書で書いてしまったの。さあ春だ、歌ったり走ったり飛び上がったりするがいい。風の又三郎だってもうガラスのマントをひらひらさせ、大喜びで髪をパチャパチャやりながら、野原を飛んで歩きながら春が来た。春が来たを歌っているよ。本当にもう走ったり歌ったり飛び上がったりするがいい。僕たちは今、忙しいんだよ。コロナは83,019。砂土が柔らかい匂いの息を吐いています。今まで休んでいた虫どもが、ぼんやりと今目を覚まし、静かに息をするらしいのです。麦はつやつや光っています。雪の下からうまく溶けて出て、青い麦です。早く走っていこう。かけさえしたらすぐに麦は吸い込むのだ。コロナは83,019。 私たちが秘釈で声を麦にかければ、水はどうしてそんなにまだ力も入れないうちに水銀のように青く光り、玉になって麦の上に飛び出すのでしょう。また砂土がどうしてあんなに喉の渇いた子供の水を飲むように声を吸い込むのでしょう。もう本当にそうでなければならないから、それがただ一つの道だから、一人でどんどんそうなるのです。コロナは108200、今度は帰りは私たちは近道をして、あの急な坂を登りましょう。あそこの坂なら杉の木が昆布がビロードのようです。安倍くん、黙って空を見ながら歩いていて一体何を見ているの？そうそう、青空のあんな高いとこ、巻雲さえ浮かびそうに見えるとこを、サンバの鷹か何かの鳥が、それとも鶴かスワンでしょうか。三股の槍の穂のように羽を伸ばして白く光って飛んでいきます。コロナは377200。おや、この席の去年の小さな丸太の橋は雪水で流れたな。体だけならすぐ飛べるんだが、声よけをどうしようかな。安倍くん、まず飛び越えてください。うまい。少しぐちゃっと苔に入ったけれども、まあいいね。それで僕は今こっちで桶を吊るすから、そっちで取ってくれたまえ。そら重い。僕は義重機の一種だよ。重い。ほう。天秤棒が一人でに磁石のように君の手へ吸い付いていった。太陽マジックなんだ。本当にうまい。柳の木でもカバの木でも、輪郭の樹液がいっぱい脈を打っています。ということで、ほぼ何のことかわからないですが、まあ、春になって農作業も楽になったよっていうことですね。それを詩的に、描かれているのでしょう。で、コロナっていうのは、まあ、太陽の、光の強さなのかな。まあ、コロナっていうのは中のものですから、太陽の。その数字が何を表しているのかわからないのと、コロナは何万何十って書いてある後ろに、アスタリスクが書いてあって、点々点なんですよ。で、この、青空文庫、青空読み手っていうのは、当時のその、まあ、読めない漢字というか、今の常用、東洋漢字じゃないものは書かれないで、点々点だったりするんですよね。で、そこに、普通なら、ルビだけ振ってあったりするんですけど、それもないので、コロナは8万何百何十とか書いてある後ろにその点々点があるから、何が書いてあるのかわかんないんですよ。何かが書いてあるんです、本当は。だけど何が書いてあるかもう本当に点々点とるアスタリスクしか書いてないのでちょっとわからないんですが、そうですね。それのことは一切書いてないのでちょっとわからないんで。まあそれがあったからといって何かがわかるわけでもなさそうな気はするんですけど、まあ、春になってよかったねと、体がこわばってたけども、シャツ一枚しか持ってないのでしんどかったけれども、今はみんな頑張って、声だめから声を気に入れた声をですね、麦にかけて、麦もこれからすくすくと育っていくんだよということなようでございますが、まあ小説でもないし詩でもないし、エッセイなのかと言われればそれでもないような気もするので、何なんでしょうね、ジャンルがよくわかりませんが、イーハ統合農学校っていうものがそもそもあるのか、ないんだとしたらこれはやっぱり小説なのかな。不思議なジャンルですね。はい、ということで大魔王のオロラジオ朗読の時間、今週はここまで。何か読んでほしいものがあったらまた教えてくださいね。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪 サカのタイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロの店、秋田大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます前に。そういえば M1 グランプリの古いやつをアベマじゃないアマプラで、アマゾンプライムビデオで見ているという話をしましたけれども、ダンダンダンダンダンダンダンダンダンっていうのはもう最初から使ってたんですって。やっぱりだけど、あの DVD にする時の権利の関係で、入場の曲は全部差し替えられてるということをウィキペディアで知りました。ちなみに今日は2005年のブラックマヨネーズさんが優勝した年のを見てたんですけれどもね、タイムマシーン3号さんのネタの中でおそらくディズニーの曲を使ってる部分があって、そこは音切られてましたね。ちなみになんか知らないけど、あの決勝になると眠くてね、何回も見ましたね。何回見てもネタの途中で寝ちゃうということで、5回ぐらい巻き戻して誰？千鳥さんとブラックマヨネーズさんと笑い飯さんかなのネタを見せていただき、あ、千鳥さんは決勝入ってないわ。もう一人、もう一組誰だっけ、品川庄司さんも落ちた気がするな。さっき見たのにそれも忘れてしまいましたけど、まあまあネタを何度も何度もね見返しました。あ、キリンさんだ、キリンさんだ。ブラマヨさんが、まあ、すごい勢いで優勝されたという回でございましたけれどもね。まあ、その前の年の2004年が、アンタッチャブルさんの優勝で、まあ、この間の全力脱力タイムスで、もうほぼ、ほとんど一部の人しか知らない状態でアンタッチャブルの、まあ、急激な10年ぶりの再結成。再結成というか解散してたわけじゃないみたいですけれども、ネタをやられまして、今度年末、来週かどっかのザ・漫才の中で新作を披露されるということでね、すごく楽しみですね。うん、なんか、柴田さんが嬉しそうでしたよね。ずっとやりたいって言ってらっしゃったので、まあ柴田さんのその感じを見てネタで笑うんですけど、なんか泣けてきて、まあ僕はその話を聞いて、後で、TVer か何かで見していただいたんですけれども、まあ知ってて、再結成されたよ、漫才を久しぶりにしたよ、ね、有名人の方がすごいアンタッチャブルすげえってツイートもそのまとめで見て、その上で見ましたけど、やっぱり泣けましたね。うん、やっぱり漫才が本分だなぁと。ザキヤマさんもその柴田さんも二人とも生き生きしてるので、まあ二人のそのバラエティでの活躍っていうのも素晴らしいですけど、やっぱりその2004年からもう16年になるわけですけど、15年か、丸15年で16年目になるわけですけど、まあいろいろあってなかなかねできない状況が続いてましたけど、まあこれからなんかこう、まあテレビで漫才を披露するっていうのはなかなかないかもしれませんが、まあライブとかも、やってってほしいなと思います。まあ僕が見に行くかどうかは別として、うん、やっぱり 漫才師とか、まあコント師でもそうですし、まあピン芸人さんでもそうですけど、やっぱりね、板の上に立つっていうのはね、大事だし、それをやっぱりやってってほしいと思うのでね、それがタレントと芸人の違いだと思うので、そういうのをずっとやってってくれる芸人さんっていうのを支持していきたいなと思いますよね。さて、ということで質問箱を開いてみましょう。来てるかな？うん。まあ、なんかね、質問箱に質問を投げる仕事というのもあるらしいというのを聞きましたので、同じのを投げてる人っていうのはもしかしたら一つの質問を投げると1円とかもらえる人がいるのかもしれないですね。そういう仕事もあるという話でございます。おでんログで好みトップ3を教えて、ちょうど今日ね、おでんだったんですよ、家のおでん。おかんのおでんね、うまいんですけど、僕はね、筋肉が1位かな。筋肉、じゃがいも、鶏肉って感じですかね。まあもちろんごぼ天とか、平天とか、ヒロースとかみんな好きですけど、筋肉が好きですね。まあ、うちは筋肉もう出し出してガバって入れちゃうんで、もう粉々になってるんですけどね。本当に美味しい筋肉でした、今日もね。やるじゃん、大魔王。おー、ありがとう。どっち？大魔王ならどっち？こっちかな。嫌いな人との LINE の会話を終わらせるにはどうしたらいいですか？既読無視、もしくは未読無視ですね。今会いたい人はいますか？まあ、いるけど恥ずかしいから言えないかな。彼氏が他の人のことを可愛いと言ったらどう反応すればいい？あ、私も可愛いと思うでいいんじゃないですかね。サンマーメンって何？知らないです。北極熊のピースが誕生日です。20歳の大台になりました。めでたいめでたい。おー、そうですか。どこの北極熊なんですかね。北極熊って、そもそも、おいくつぐらいまで生きるもんなんですかね。結構長生きするもんなんでしょうか。バイクレースで転倒して人がいなくてもバイクが起き上がって一人でに走り出すのってなんで、感性の法則でしょうね、多分ね。桜を見る会は来年開催されません。ああ、そうらしいですね。僕呼ばれると思ってたのに。大魔王も来年は桜を見る会に出席しますよね。開催されないらしいんで残念ですね。もうダメだ。大魔王、俺もうダメだ。まあそんなこと言わずに。お風呂ラジオのテーマって前日に振られても思いつかないんですよね。前週の収録時に告知できないものですかね、大魔王さん。あー、これね、難しいとこなんですよね。大体僕が大台っていう今回メールテーマにしたのは、僕が大台になったからですよね。で、大台の話をすると、50代の大台の話をするっていうのを、今週思っても来週喋れないんですよね。だから、なんだろう。作家さんがいて、作家さんの言うままに喋るんじゃなくて、僕が今週思ったことについて何かを喋りたいからそれをメールテーマにするので、だからそれと全然関係ないメールテーマにしときゃいいっていう話もあるんですけど、まぁ、ちょっと考えてみます。大魔王さんみたいに論破して人をやり込めたときどれくらい気持ちいいものなのですか？全然論破して人をやり込めたことないからね。論破できないですよね。まあいろいろ口うまそうに見えるかもしれないけど、まあもっとうまい人いくらでもいますからね。浅草歌劇場ってどれくらいのキャパ、大門さんの印象は。あのね、400ぐらいなのかな？一応オールスタンディングで400とかは入れてたと思うんですけど。まあ、それ以上入れると消防法の問題とかもあるんじゃないでしょうかね。もう結構いい劇場でしたね。すごくいい劇場だったなぁと思ってますけどね。椅子席で200とか。ハッピーサンクスギビング。大魔王山登りとかしないんだから、プロトレック腕時計くれ。あ、あげますよ。もう充電できなくなった方。もうまだ多分捨ててはないので、ありますから。充電できてない方だったらあげます。 石レイって誰ですか？石レリですね。石レリ。タイヤをドライチだけどリーチっていいですか？知りません。なっちゃんといつ結婚するの？まあ、なっちゃんからプロポーズされたら考えますね。50歳かける50歳25万キロって小島さんのパクリですか？オマージュですね。大魔王ってクトゥルーですよね。ラブクラフト好み。もう全然わかんない。ホラゲーって何ですか？嘘をつくことですかね。アッサ麦って便利だと思いません。わかりませんね。京都サンガの新しいスタジアムが亀岡にできて来年から使用しますね。さらば西京区。そうなんだ。マジで？本当に？それサッカースタジアムってことですか？陸上競技場じゃなくてサッカースタジアムならそっちの方が見やすいですからね、お客さんはね。もう京都サンガはだってずっと西京極であれ陸上競技場だからお客さん遠いんですよ。400メートルトラックが間にあるからね。で、400メートルトラックのところに無理やりその、なんか何人か座れるスタンドをいくつか出して、そこをまあ特別席、観覧席みたいにしてましたけど、サッカースタジアムができるんだったら最高でしょうね。ただ、ペイできるのかな？それ以外も使うのかな？ドラクエと FF どっち派？FF ってファイナルファンタジーでしょうけど、ドラクエしかやったことがないですかね。なんとも思ってない人から付き合ってくださいって言われてんだけど、どうしよう。まあ、付き合ってもいいんじゃないですかね。知りませんけど。なんとも思ってないけど、付き合ったら愛情を持てるっていうことも、可能性はゼロではありませんから、嫌いじゃなかったら、一度付き合ってみるのもありかもしれませんよ。根に持つことって悪いことですか？いや、別にいいんじゃないですか。風邪ひいたら食事をお粥にする？いや、そんなことないですね。自分の見た目はどう思ってますか？太ってるからね、痩せなきゃいけないなと思ってますよね。おすすめの絵本を教えてください。タイトル忘れちゃったんだけど、谷山ひろ子さんのね、絵本あるんですよ。谷山ひろ子さんの絵本ね、おすすめですって言っても僕持ってないんだけどね。持ってないくせに何を言っているって話なんですが、手に入らないんじゃないですかね、今やね。あとは、まあ、もちもちの木ですかね。自己主張激しすぎの人ってどう思います？まあ別にいいんじゃないですかね。自己主張激しいって悪いことじゃないので、激しすぎっていうのがどういう具合のことを言うのかわかんないですけど、あいつ鬱陶しいなと思ったら別にどうも思わないで極力離れようと思うだけじゃないですかね。好きなお茶の種類は何ですか？健康茶を飲んでますね、家ではね。村田園の健康茶飲んでます。除湿器を使わないとすぐカビが生える？うちはそんなことないですね。どんな人がタイプですか？顔は目離れがいいですな。暗い性格を明るくするにはどうすればいい？明るくしたいんですか？そこだよね、問題はね。明るくしたい。でもね、性格ってそんな感じだけはパッとならないもんですけど、どうしたらいいんでしょうね。僕も暗い性格ですけど、結構なんていうか、空元気みたいなのは大事だと思ってますね。ネクラでその後ろ向き人間でも、そのこうやってこう極力明るく振る舞うっていうのはなんとなく大事な気はしています。好きな人と緊張せずに話すにはどうしたらいい？難しいんじゃないですかね。緊張はしますよね、どうしてもね。一人旅をしたことはある？東京行くのとかもう一人旅とは言わないからな。観光旅行とか行かないですよね。温泉一人で行ったりとかほんとしないな。草ぼうぼうの空き家は冬は危ないと思う。いや、夏も危ないんじゃないですか。朝ジュースを飲むとしたら何？朝ジュースを飲むとしたら何？リンゴジュース。実はバナナの皮に滑ったことがある。昔ブルース・リーが亡くなったっていうニュースになった時に、あれまあそもそも日本で映画が流行った時にはもう亡くなってたんですけど、亡くなったんだっていう噂が流れた時、僕ら小学生で、 バナナの皮に滑って転んで死んだんだっていうのは、なんか噂としてありましたよね。結局何で亡くなったか忘れましたが。火山の骨は何本が好き？いや、数えたことないな。数えたことないからわかんないですね。谷口丸井や近藤は言うに及ばず、敵側の青葉の佐野、枝側の井口あたりですら名前が全員漢字なのに、五十嵐兄弟だけカタカナ表記なのはなぜなのでおじゃりましょう。なんでしょうね。近藤、丸井、谷口、佐野、枝側ってすぐ読めるけど、子供向けで五十嵐で五十嵐って読ますのが、読みにくいからじゃない？もしかしたら。まあ、小学生とか向けじゃないですか。だから、五十嵐で五十嵐って読ますこと自体が難しいと考えたのではないかと思いますが、どうでしょうかね。わかりませんが。はい。ということで、まあ、一気に答えました。いっぱい来てました。いっぺいって言っちゃいましたけど、いっぱい来てましたが。まあ、今日は結構大魔王という名前が入ってるものが多かったので、結構僕に向けての質問箱が多かったですが、まあ、来週のメールテーマを何にするか、ね、前日だと思い浮かばないということで考えたいなという気持ちもあるんですけど、まあ、とりあえず持ち帰らせてください。まあ、ここは家なんで持ち帰るも何もないんですけどね。ということで、12月に入りました。あと一月。2019年、本当に早く終わってほしい。早く2020年になってですね。まあ、新しいなんか自分っていうのは、2020年になって初めて、できるのじゃないかなとか、ぼんやりと思ってるんですけどもね。どうなんでしょうか。また来週、まだ12月ですよ。お会いしましょう。大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。